皆様、おはようございます。今日はこの短い箇所、それはキリストの救いのための大切なことが凝縮されていますので、それを共に確かめてまいりましょう。もう一度今お読みしました箇所、ヨハネの手紙第一の2章の1節だけを拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第一、2章1節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。天の父様、今朝の聖書を共に伺う時を、あなたがお一人お一人に年頃に理解を与え、また志を与え、そして必要ならば悔い改めを与えてくださいますように導いてください。聖書が明言しています。救いがもたらす恵み、それを私たちがまっすぐに受け止めて、神様の清さに預かることができるように導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒ヨハネはこの手紙を通して、偽教師たちが曲げてしまっている福音を本来の姿に、本来の理解に回復しようと必要に迫られて書き送ったのでした。信仰は神様が私たちを作り、すべてを支配し、愛して祝福しようとしておられる、この神様の教えと導きに従ってこその祝福となります。誤ったものを信じて従っていくと、誤った方向になってしまいますし、せっかく正しいことが語られても、誤った受け止め方をしてしまいますと、誤った理解のもとで正しい道から外れてしまいます。その根本として、神様の教えに人が従うのだという姿勢、神様の教えに聞き従うという教えが必要です。しかしながら、神様が中心であるべき、神様が目標であるべき信仰を人間を中心にし、人間の満足を目標に極めようとするならば、それ自体が方向が外れてしまうことになります。正しい目標から外れてしまうことが罪という言葉の元の意味です。その点で、聖書の言葉を誤った態度で受け止めてしまうと、それ自体が罪になってしまいます。さて、人類が罪に陥ってしまったその現れは、人間が中心にこの世界を考え、自分自身の歩む道を考えるという形で蔓延しています。 神様というものは人間の創造したものだ、あるいは偉大な存在があったとしても、それを私たちの満足のために用いられなければ意味がない。多くの宗教が神様ではなく人の災いを避け、人の幸せ、人の願いを実現するために役に立つものだからそれを受け入れるんだという、人間の必要から出てきたものになっています。しかし聖書は神様が与えてくださったもので、神様中心に人が歩むことができるように書き送られました。しかしながら、神様中心に歩むべき人を、回復していく福音がですね、この世の宗教に対する考え方に取り込んでしまう動きが現れてしまったわけです。ギリシャの、当時中心的なギリシャの文化に合わせて、この、世界に広がってきたキリスト教もその尺度に合わせて捉えなくてはいけないと。そうしなければ私たちに役立たないと考えて、人間中心にキリストの福音を捉え直そう、そういう動きが教会に入り込んでいたのでした。人間中心にという考えは、今人の知識や技術が大変発展しているゆえに、もうまるで自分が世界の中心のように、たとえちっちゃな範囲でもですね、そういうふうに人は生きていこうというふうに、どんどん人間中心の方向が、極めれば自分中心の方向がそれぞれで一番になってしまってきました。社会でですね、自分がどのうちに生まれたかによってそれに従って人生があるとかですね、自分がこの国に生まれたから、この国の伝統を守るために生きよう、仕事も自分の思う通りにしよう、地位も自分が努力して自分の求める地位になろう、自分の見かけも自分が思うようになろう、人間関係も与えられたものの中で役割を果たそうというよりも自分の気に入った人間関係にしようと。最近は男性に生まれた、女性に生まれたということ、それは受け止めざるを得ないというのにずっと歴史が続いてきましたけども、私は体は男性に生まれてきたんですけども、自分の心は違っている、自分の思う心に合わせて体を心に合わせる、こういうふうにすべきだという議論が持ち上がってきました。自分の名字も自分が選ぶんだ、自分の戸籍も自分が選ぶんだ、 自分の名前も親がつけてくれた名前でなくて自分の好きな名前にしたい。ついには信仰というのは与えられたからそれに従っていくんだというんではなくて、それも自分の思い通りにするんだと、まあ、そういう動きがあらゆるところで脅かしを社会の至るところでもたらしています。そして趣味が合わなければ気が合わなければもう関係持たないといって分断が生じてしまっている。しかしそんな時代に最も大きな被害を受けるのは子どもたちだと思います。親が自分中心になったらですね、子どもは親のためにあるという考えで、自分が気に入らなかったら子どもはいらないなんてなったら、もう家庭は崩壊してしまいます。罪の行き着くところは滅びなのです。まあ、そんな動きが入ってきた中で、ヨハネは福音は何のために与えられたのか、救いは何のために与えられたのか、究極では神様はどうしてキリストを私たちに与えてくださったのか、その目標を再確認しているのがこの箇所です。一節の前半の言葉をもう一度読みいたします。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。キリストの救い、キリストの福音は罪が許されるためで終わってないんです。罪を犯さないようになるための福音です。罪は先ほど申しましたように正しい目標からそれてしまうことです。そこに自分中心の思い、背後で働いて私たちを誘惑する悪魔の働きがあります。人は自分中心で歩むと大切なものを壊してしまうんです。自由平等と、これは全ての人が大切にすべきものですけども、自分の満足のための自由、自分の満足のための平等というのは自分が王様になってしまうことです。しかし自分の満足がですね、ちょうどよく人も私も幸せ満足というならいいんですけども、自分の思いのために邪魔なものは敵だというふうに自分中心になってしまうと、邪魔者ばっかりになってしまいます。そして人は協力できなくなり、平和が築けなくなりということになります。結局幸せになりたいという思いが、満足したいという思いが暴走して、人を不満足にさせて満足を得るために争いが起こってしまう。小さな範囲ですといじめ、争い、そして大きな範囲ですと戦争になってしまいます。キリストはそのような私たちの 罪によって神様との関係が壊れてしまっている、そして社会の人間同士の関係が壊れてしまっているのを解決するために、まず神様との関係をご自分が犠牲を払って許しを与えて、再び受け入れられるようにすることから始めました。それが十字架の救いです。十字架による罪の許しです。人は自分で罪を追い切れなくなってしまいましたので解決できません。ですから本来私たちが追い切れない罪を、そして罪の報いをキリストが十字架で一身に負ってくださり、そこから解放されるようにされました。これが罪の許しです。こうして私たちは神様を、自分を裁く方でなく、自分を愛して受け入れてくださる方として、迎え入れることが、また神様に迎えられることができるようになりました。ありのままで神様は受け入れてくださるんです。しかしそこで終わってはいけません。いいよ、許すよ、受け入れるよ、では人は正しくなりません。自分中心の思い、それてしまった方向を正しい方に戻す必要があります。それを戻すためにキリストは3日目に復活されて、まず自身が罪と死に対する勝利を自分で成し遂げて、それを私たちにご自身ごと与えてくださったんです。私たちを正しい歩みにするために新しく生まれさせました。こうして自分中心の思いから解放されて、勝利できるように作り変えて、神様と人に喜ばれるように生きることが可能になりました。それがあなた方が罪を犯さないようになるためですと。ヨハネはここで私だと言わずあなた方と区別しています。それは当時の教会がいつの間にか自分の欲望を成し遂げるためというふうに信仰がひっくり返ってしまったので、本来の姿に戻ってほしいとあなた方と呼びかけているんです。罪が許されるだけでなく、罪を犯さないようにするのがキリストの救いです。さて、2章1節の後半、しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。罪を犯さないようになるためです。これ簡単じゃないんです。キリストの十字架は信じた時に私たちが神様に許されて、神様に受け入れられるものとされるという点では、信じて即この立場をいただきます。キリストの救いはどういうことかと教理問答で今見て、これから見ていくと思うんですけども、罪が許される、ですから罪の罰も受けなくて済むようになります。また新しく作られます。罪に支配されたものから罪に打ち勝てるものになるという作り変えられ方、そして 神の子供の立場を与えられます。子供はですね、親が決して見捨てない、どこまでも味方になってくださる立場をいただいたものです。神様の家族の一員にイエス様を信じた者は加えられ、そして神様をお父様と呼んで、はい、息子よ、娘よと言ってもらえる関係をいただくということです。そして、息子ですから、娘ですから、相続権が生じます。神様の天の父の唯一の相続者はイエス様だったんですけども、イエス様がやがて完成する神様の国の王様、支配者なんですけども、神の子供とされたクリスチャンたちは、神様に養子として迎えられ相続権が生じます。神様の国を、ただそこに旅行して入れるんじゃなくて、そこの国の責任者にもなり、相続者にもなりという形で担う特権をいただくんです。これが神の子供とされ、天国を受け継ぐということです。そして、もう一ついただいた特権は、神様が保証人となってくださり、味方になってくださる。具体的にイエス様が味方になってくださるということです。罪が許されたということを言いました。そして罪を犯さないようにされているということ、そしてキリストがどこまでも味方になってくださるという祝福が与えられたんです。罪を犯さないようにと、的外れにならないようにというのはですね、生まれつきの長年の歩みがあってですね、簡単じゃありません。習慣ってなかなか抜けませんね。私事なんですけども、片付けがすごい苦手です。で、家族の中では、みんなに、家族のみんなに迷惑をかけてしまっていて、牧師室もなかなか片付かないという問題がありますけども、一大決心をしてもですね、なかなかうまくいかなくて挫折しちゃうんです。いつの間にか散らかってしまうと。そういう性分が抜けきらない中で、失敗します。ああ、また片付けなきゃと。罪を犯さなくなるっていうのも、あらゆる点でですね、本来あるべき姿って、なかなか、完成しないんです。考え方や、口癖や、行い、態度で、ごめんなさいということが、また、謝りたくないということが起こってしまいますけども、そのように、間違ったことを、間違った道をという過ちに陥ったときに、救いは失われません。イエス様は、私がこの人の罪のためにすべて十字架で許しを与えたから大丈夫ですと保証してくださる。と同時に、私たちの味方となって、私たちが正しい道に歩めるように、コーチとして、友達として、保証人として、 励ましや慰めを与えるものとして一緒にくびきを追って歩んでくださるんです。そして私たちがいろんなところでトラブルを起こしてますけども、そこにもイエス様働いてトラブルを解決していけるように導いてくださいます。この素晴らしい周到な素晴らしいイエス様の味方としての働きがあるので、私たちはこの救いによっていただいた特権にもうひるんで、そうは言っても難しいなというダメかもしれないという不安を払拭して取り除いて神様に喜ばれるものになっていくんだと確信を持って歩めるのです。もしかして友達や家族はしょうがないなと、もうダメだというふうに考えてしまったり、私はダメ、僕はダメとがっかりしてしまうこともあるかもしれません。でもイエス様は保証します、大丈夫と言ってくださるんです。私がついているから。このキリストが味方となって取りなして助けてくださる、この保証がついています。だから罪を犯さないように目指していきましょう。最後に覚えたいこと、それは2節です。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。全世界の罪のためのなだめの捧げ物です。ここで、一つ大きな課題がありまして、神様と私たちとはその清さとか正しさのレベルがもう恐ろしく違っていてですね、人間同士で立派な人だな、正しい人だな、いい人だなということの、差はあって私たちは一喜一憂してしまうと思いますけども、その人間の正しさの尺度とかですね、もうそれは神様の正しさから比べるともう雲泥の差でですね、神様の清さはもうはるかに高いんです。ですから人間の正しさかどうかっていうのは、まあ、どんぐりの背比べ、子供たちどんぐりの背比べ分かりますか？どんぐりってみんなのと背比べてどれぐらい？どんぐり、ちっちゃいどんぐりも大きいどんぐりもですね、私たちの背に比べたらちっちゃいでしょ。どんぐりが威張って僕は大きいぞって言ったってちっちゃいでしょ。神様の正しさ清さは同じなんです。人間の間で清いとか正しいとか言ったって、神様と比べたらみんな不合格の罪人です。ですからこのなだめとか取りなしっていう言い方を、人間の尺度で、まあまあ、みんな悪い、不完全な、だから許し合いましょうよというなだめ役、取りなしというのと、神様に対する取りなしっていうのは、違うものと思ってください。平和な関係築きましょうっていう時に、人間同士の平和の関係はですね、お互い様です。みんな足りないところがあるんですから許し合いましょう。 で、平和を築くと思います。でも神様に対してですね、イエス様は取りなすときにですね、天のお父様、あなたもちょっと悪いとこあるんじゃないですか、人間も悪いですけども、お互い様ですから許してくださいとか口が裂けても言えませんよね。イエス様自体も完全に清い方です。神様のなだめっていうのは、まあまあお互い様ですという取りなしでは無理なんです。そんなこと神様に言ったら、もう神様に対するひどい侮辱、冒涜です。あなたも悪いとこあるんですから許してくださいよって言えません。でも、イエス様は世全体の罪のためのなだめの捧げ物と。神様に対してなだめの捧げ物はですね、人間が一方的に悪いんですけども、でも捧げ物をしたらそれでも神様は忍耐深く許してくださいっていうのが旧約時代からのなだめの捧げ物です。それはもう一時しのぎしかなりませんでしたけど、神様は怒りをとどめてくださいます。これはやがてイエス様が成してくださる十字架の犠牲の予表だったんです。イエス様はただ一度だけご自分の命で全ての時代の全ての人の罪のために神様が怒らないための犠牲を払われたんです。世全体と、つまり罪を犯している罪を、の程度がどれぐらい、またイエス様を信じている信じない信じてない、それらも全部込み込みで、すべての人がイエス様の許しをいただける分、多分それでももっとですね、神様の命を犠牲にしたんですから、無限のなだめ、無限の許しをイエス様はただ一度の十字架の犠牲で捧げられたんです。これが世全体の罪のためのなだめの捧げ物なんです。私たちが過去にしたこと、今やってしまっていること、これからもやってしまうこと、罪に対してですね。犯してしまったとしても、キリストがもうただ一度で許してくださるための、犠牲を払われたので、絶対に許されます。裁かれませんという保証をくださったんです。ですから私はもう堪忍袋の尾が切れたということで神様に怒られてダメになっちゃう、追い出されてしまう、神様が私のことを嫌いになってしまうという、人間関係ではそういうことはありますので、ダメかもしれないっていう不安があるかもしれません。でも神様の清さも果てしないんですけども、キリストの取りなし、なだめの犠牲も果てしないので大丈夫です。私たちは安心することができます。だから罪を犯さないようになるためですと、この言葉をちゃんとと言いますか、その通りですと、いい加減なところで止めない確信を持っていけるんです。 このようにイエス様が私たちが罪を許されて神様と仲良く共に歩める道をすべて用意し、そして必ずそれが完成するようにイエス様はご自分の命をかけて保証してくださったんです。福音を人間のまあまあという域にとどめないでほしいんです。確かに時間はかかります。そして失敗もあります。でもやがて清く傷のないものとしてあなたは私の前に何にも傷も欠点もないもの、完全なものです、完璧ですと言っていただいて、神様前に共に歩む天国の歩みが必ず与えられるんです。それを信じて、それを目標にして歩むのがクリスチャンの歩みです。一時の気休めではないんです。世の基準に落とすと気休めになっちゃうんですね。でもキリストの救いは気休めではなく本当の解決があるんだと、それを用意してくださる神様と救い主がおられるんだということを告げています。ですからこのことを正直に受け止めましょう。その時私たちは感謝と喜びを持って日々歩むことができます。そして聖書の一つ一つの約束がアーメンその通りですと言って素直に歩むことができます。もう一度2章の1節2節をお読みしてお祈りします。ヨハネの手紙第1、2章1節2節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。天の父様、どうか私たちがこの素晴らしい福音を感謝と希望を持って受け入れ、またその希望のうちを歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。